神の栄光が満ちたのですと。しかしソロモンの後でイスラエルの王国は二つに分かれたのです。一つはイスラエルの東の部族からなる国であり、もう一つはイスラエルの二つの部族からなる国なんです。東の部族からなる国をイスラエルと言い、二つの部族からなる国をユダというのであります。神から離れることは東の部族からなるイスラエルの方が早かったのです。イスラエルはすでに紀元前721年にアッシリアによって捕らえられたのです。しかしユダの国も606年にはバビロンに捕らえ移されたのです。この頃には神の臨在の雲はイスラエルの神殿から離れ去ってしまったのです。エジプトからの脱出の時以来、神の臨在の雲の柱はイスラエルの民の上にとどまっていたのです。しかし主はこれを今や取り去ってしまったのです。エゼキエル書11章22章3節にケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまったとあります。これが異邦人の時の始まりです。第2番目に異邦人の時の経過についてちょっと考えてみたいと思いますが、主はエレミアを通して捕囚の期間が70年であると告げられました。エレミア記25章11節にこの国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年使えるとあります。しかしモーセを通してすでに神は、もしその民が悔い改めなければその刑罰は7倍になると言ったのであります。例えばアルビキ26章18節に、もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしむる。21節、またもしあなた方が私に反響して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩くとあります。70年のちに異邦人の王クロスは神のご計画を成し遂げることになったのです。クロスはその時にイスラエルの民をバビロンからパレスティナへと連れ帰り、そこで神殿と町を復興させたのです。イスラエルの神殿が建てられたとともに礼拝が再び始められるようになったのです。しかし神の臨在の雲の柱は再び帰らなかったのです。なぜでありましょうか。なぜならば真の悔い改めと真の内面的な改心とがなかったからです。そのことに関して神はダニエルを通して7地州の間イスラエルの民とエルサレムとは裁かれると言われたのです。それからイスラエルの民は真の悔い改めと真のメシアへと目が開かるようにと望まれたのです。 そして神の神殿にも雲の柱が再び戻ることが望まれたのです。バビロンの捕囚の後でエルサレムもイスラエルのためも本当の意味ではまだ解放されていないのです。したがってヘロデが新しく建てた神殿にも神の御臨在を表す雲の柱も帰ってこなかったのです。これによって私たちは主なる神が決して建物や形式的な礼拝を行われることがなくして悔い改めとご自分の身元に立ち返ることを望んでおられることを知るのです。イスラエルのためは悔い改めないことによって神に退けられたのです。それに代わって異邦地の支配が行われるようになります。ダニエル第2章においてダニエルは異邦地の支配についての啓示を受けたのです。それは四つの世界帝国の啓示でありました。第一番目はバビロンの帝国の支配です。この帝国は強く獅子に似ていたのであります。7章4節と書いてあります。さらに2章には金の頭として記されているのです。2番目はメディア・ペルシャの帝国の支配でありました。2章においてはこれは銀の胸と腕によって示され、7章においては粉によって示されているのです。7章5節です。第3番目はギリシャ帝国の支配でありました。2章においてはセイドの腹と桃として示され、7章6節においては表として示されています。そして4番目にローマ帝国の支配であります。この国は7章によると日本の足と10本の角を持つ獣として示されています。2章によると鉄のすねを持った国として示されています。角は体の一番長い部分であります。それと同じようにローマ帝国の支配は最も長く続いたのです。日本の足は二つに分かれた国を表しております。一つは東ローマ帝国であり、もう一つは西ローマ帝国であります。チッポの角とチッポの足の指とは十の国を示しております。ローマ帝国は将来において再び回復されて十の国からなる帝国となることでありましょう。終わりの時代に送るイエス様の証人の道、あるいは証と困難、あるいはまた偽りと欺きの時代に送る証の務め、あるいはまたイエス様の証人に対する忠実さということができると思います。今日は異邦地の時の終わりはいつでありましょうかという問いについて考えてみたいと思いますが、この問いに答えるためにダニエル書9章1節から27節からまず学んでみたいと思います。私がまた語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていた時、すなわち私がまだ祈って語っている時、 私が八目の幻の中で見た。あの人、ガブリエルが夕方の捧げ物を捧ぐ頃、素早く飛んできて、私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今、あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始まったとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。あなたの民と、あなたの聖なる都については、七中衆が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、トガをあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死生中に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが七週、また六週二週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その六中二週の後、油が注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖地を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかると書いてあります。このダニエル書9章において、主なる神は、とらわれたダニエルに対して、主イエス様の千年王国に至るまでのイスラエルの歴史を示されたのであります。私たちは、2章、7章、8章に書かれていることは、異邦人の歴史であり、そして9章ね、ダニエル9章に書かれていることはイスラエルの歴史であるということを区別しなければならないのです。ダニエルはなぜこのような啓示を与えられたのでありましょうか。このような予言はダニエルの熱心な悔い改めの祈りに対する神の答えなのであったのです。ダニエルはエレミア記が、まあ、エレミアという預言者が70年の預言を知ったように、イスラエルの回復の時に対する預言を知ったのであります。ちょっとお読みいたしましょうか。エレミア記25章1節から12節までお読みいたします。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この国は全文廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロの王に70年